たい。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に会えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。昨日ハッピーテーブルのコンサートがありましたけれども、今日、この後ですね、夕方5時半から、オンラインの、あ、オンラインじゃない、あの 大丈夫ですかね、はい。5時半からですね、今日7歳犬予選があります。で、先々週が、北北部 で、先週が南 で、今日長崎県予選があります。長崎は22チームでそれほど多くはないですけれども、ですので、ぜひ皆さん期待していただきたいと思いますけれども、話したかもしれませんが、先々週の北部予選の時ですね、すごく良かったんですけども、特にあの話したかもしれませんが、北九州の岡田牧師がですね、40番の、光の導く方へっていう、Be Ambitious in Christ って言ったら、なんて言ったかね、輝く未来という歌を、ね、選んだんですね。一番最初できたんですね。で、天の賛美隊エルバノコチームっていうので、教会のみんなでこうみんなを従えて歌うんですけど、いつも岡田牧師はマイペースでですね、もう一人突出するんですね、いつもね。だから、うわ、この歌大丈夫かなと思ったんですけど、そしたらですね、岡田牧師が突出しないで、真剣に歌ってるんだけど突出しない で、周りの人たちの声がすごく綺麗に聞こえてきてですね、でどこで崩れるのかなと思ったら、最後までなんか本当に一つになったんですね。で、私はものすごく感動したんです。で、岡田牧師はこう本当に心から真剣に礼拝するあまり、いつも突出してですね、周り関係なくなるんですけども、真剣に礼拝してるんだけども、いいですか、決して加減してるんだけど、本当に礼拝してるんだけども、前の声もちゃんと聞こえてきて、綺麗にこう、まあ、ハーモニーとまでいくかどうかわからないけど、一つになってるんですよね。で、なんかすごく感動したんですね。で、なんかこれから、その北九州行ける神の教会、すごく神様がなんか祝福して伸びていくだろうなってね、まあ、リバイバルだから当然伸びるんですけど、なんかすごくそれを感じさせたものがあったんですね。で、南九州の時もですね、いつもこれペテロ伊藤牧師、北部では大牟田教会がいたんですけど、南では玉名も礼拝されて、玉名結構人が来てるんで、まあ、玉名の代表として今回は2人で来られたんですね。福祉車両がなかったので電車で来られたんですね、車ですね。それで2人で歌われたんですね。いつもはですね、伊藤牧師が思いっきり歌って、なんか春美さんの声聞こえないか、春美さんが聞こえるときは伊藤牧師がこう気兼ねして控えめに歌って、春美さんの声聞こえるって感じだったんですね、車ですよね。ところがですね、今回ヘッドマイクだったんですね、春美さんがね。そのこともあって、春美さんの声もしっかり聞こえてね、で伊藤牧師もしっかり歌ってね、二人の声が聞こえたんですね。で、感動してたらですね、そのうち春美さんがですね、車椅子の上からこう右手を振ってあげてね、こうやってね、礼拝されたんですね。その手がね、すごく小さくて可愛いんですよ。いやいや、本当に。で、今まで、あ、こんな可愛かったんだと思って、つまり最近ね、手を挙げて礼拝してなかったんですね。もともとね、島原で、うんと昔私が行って集会やってた頃は、もう本当にイエス様大好きだったんですけど、まあ、献身並みで疲れてたんでしょうね。ちょっとこう、手を挙げて礼拝するとまでいかなかった。ところがね、本当に心から声を出して賛美してて、そしてこう、ふっと手がね、あらやらせじゃないですね、自然に上がったんですよね。すごい感動したんです。で、うわーと思って、これは撮らなきゃと思ったら、小澤牧師は先に撮ってましたということですね、スマートフォンでね。で、私もね、ちょっと、ね、撮ろうと思ったんですけど、そしたらですね、撮ろうと思ったら、その小さな春美さんのこうポッと車椅子かけて、こうやってやってるの、私がやったより小さいんですよ、すごく手がね。親子のね、伊藤牧師がね、こう手を上げ出したの、こうやって。伊藤牧師の手はでかいんですねその小さな手とでかい手がこうオーバーラップしたんですけど、なんかすごい感動したんですよ、私。なんか、ここもまた一つになったなって、伊藤牧師が一生懸命献身して、晴美さんがついていけなくて、辛くて、大変なとこ通ったけど、あ、こう二人一つになったなって、なんかものすごく嬉しかったですね。まあ、確実に表は、それから玉名でも神の働きが始まりますね。で、いろんなところで、その、なんか主が一つにしてるっていうのを見るんですね。で、賛美隊の働きの素晴らしさはそこだと思います。主が一つにしていくって、仲良し講師が一緒にやるんじゃないって、ぶつかったりいろんなことがあるけど、それが本当に一つになっていく神の手の中で、それをなんか今回ね、北部でも南部でも見て、なんかすごく感動いたしました。 で、まあ、今日は長崎でありますけれども、長崎でも何か神様に用意されているきっと祝福があると思うのでね、皆さんも主に期待をして集まってほしいと思います。それと昨日のハッピーテーブルのコンサートをですね、皆さんありがとうございました。火曜日からハッピーテーブルの中2人は教会に泊まり込んでいたそうで、なんか昨日の夜ですね、映像作り終わった後で一緒に祈る予定だったんですけどね、もう遅くなってですね、ヨハネ君が言ってきましたよね、今日は家で帰って寝たいからもういいかなとか言ってね皆さんそれでやったみたいですけども、本当に感謝いたします。すごく良かったなと思うのは、まあ、39名、ユダヤの友達が来て、中学3年生1年生もいたみたいですけども、あとヨハネの友達が2人ぐらい来て、でそれで、まあ、男の子がすごく多かったですね。それとプラス山田とゴスペルクラブに来た人が残ってきて、そういう人たちもいたりして、まあ、全部で41名ぐらい若い子たちがいて、山田ゴスペルクラブも結構何人かいまして、教会のスタッフもいて、全部で80名ぐらいのコンサートになりました。で外でやった時はね、今まで100名超えるコンサート、200名超えるコンサートというのは何回もあったんですけど、教会にやった時にそれだけ人が来たというのはなかったと思います。だからそういう意味ではなんかすごくクリスマスでもないのに来たということはね、画期的なことだなと思いますので、よかったと思います。聞いたら井田君がベタベタ許可も取らずに貼ったってことなんですけどね、中学でやったのは大したもんですね。私大学時代に全く許可を取らずに選手研究会のポスターを片っ端から貼りまくってですね、まあ、それはうちの大学の特徴なんで、それをまた貼り返して貼って貼り返してってね、それがうちの大学なんで、許可なんか取らないっていうのがうちの大学なんで、それはいいんですけど、中学校でやったってのはすごいなと思うんですよねでスロープの上でこうやってねチラシをいっぱい巻いたんですけど、なんか中学校で私が大学でやったことの真似をしてたんだと思ってびっくりしましたね。でまあ、たくさん人が来てよかったなと思いますけども、今のこの特徴でハッピーテーブルを歌ってる時にあちこちでちょこっとポロポロっと話したりしてた子がいたんですね。で別に歌に反発してるとかなんかつまらないとかじゃなくて、まあ、聞いたら授業中でも普通にみんな喋ってる時代だから、なんかもうなんかそれがまあ普通なんでしょうね。でもちょっと気になったのは、そのうわこれメッセージの時にうわどうなるかなと思って心配したんですね。そしたら、後半グーッと良くなってきて、私メッセージの時にどうなるかなと思ったらですね、みんな真剣に聞いてたんですね。ちょっとびっくりしました。明らかにこう祈りがあったなと思います。もちろんハッピーテーブルの2人の祈りもあったけど、教会の祈りが相当あったと思うんですね。で招きをするつもりは全くなかったんですけど、十字架の話をして、信じる人って言ったら1人はっきり手を挙げた。で別に手を挙げろって言うつもりじゃなかったんですけど、ふっと手を挙げた。そしたら何人かもしっかりじゃないけど手を挙げた。でうわっと思ったんで、じゃあ祈ろうと思って、招いてお祈りをしたら、若い中学生たちの声がいっぱい聞こえてきたんですね。はっきり大きな声 でたくさんの人がエスさんを受け入れたと思います。びっくりしました。そこまで一気にいくとは思わなかったんですね。でやっぱり主の時が来ているんだと思います。リバイバル始まったと言われて、これだけの若い子たちが教会に来て、教会で、まあ、全部賛美ですからね、オリジナルの曲だけど全部賛美を聞いて、そして知ってる歌一曲もなかったと思うんですよね。まあ、知ってるってYouTube で聞いて知ったでしょうけどそういう意味でだけどだから明らかに主の手が動いてると思うんですね。でどうぞ皆さんね、これで、ファーストラストコンサートではなくて、ハッピーテーブルもしかしたらラストになるかもしれないけど、まあ、またやってほしいですけどね。しかし教会としては終わりじゃないですね。これ始まりだと思います。で本当に手を挙げて信じた子たちがまた若者をターゲットにしたコンサート、若者たちがやってくれたらいいけど、ね、とにかくその若者たちがやってもらえなくても若者たちをターゲットにしたコンサートを、まあ、やっぱりやる必要があるだろうと思いますね。でそれで今回信じた子たちは、ね、まあ、40人いて、まあ、例えば10人とか5人残ったとして、その子たちをしっかりケアしたら、その5人から10人から1000万の人が救われていきます、確実に。だからそれはね、教会を大切にしていきたいと思います。それとこの後は今度は山口さんも退院してきますし、信義ドクターも帰ってきましたから、FF がですね、今度は中高年に向けてやりますので、ね、ミリトササリにですね、疲れた主婦のためにっていうのでねで山田とゴスペルクラブ明るくみんなにということでね、まあ、いろんなグループがやっていただきたいと思います。で時が来ているので選挙のために出て行ってほしいし、出て行ってほしいし、また導かれたら教会でやっていただきたいというふうに思いますので、お願いします。で これを終わりにしたくない、これはスタートだということを、ね、ぜひ、ね、覚えてほしいです。教会としてね、まあ、ハッピーテーブルの2人はこの後どういうふうに生きるかちょっとまた別ですけども、教会としてはこれは始まりであって終わりではないということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さて、それでセッションに入っていきますね。時間があまりありませんので、今日は、さっき言いましたパッションウィークのですね、まあ、パームサンデーでイエス様がロバの子に乗って十字架に、かかるためにエルサレムに入場した時なんですけど、その話は数週間前にしましたの で今週はパッションウィークと言います。受難週、そして金曜日の日にイエス様の十字架ってグッドフライデー受難日ですけれども、その十字架についてお話をしたいんですが、十字架はイエス様は9時にかかって3時に亡くなりました。6時間です。でも普通は十字架刑はだいたい1週間から10日かかって狂い死にするんです。あんまり残酷だからということでローマが、ね、イエス様だとしばらくしてやめたって話は何回もしましたよね。ところがイエス様はたった6時間で亡くなった。なぜかというと、まあ、一つ前の晩徹夜だった、鞭打ちを受けていた、それと本当にもうそれだけじゃなくて、そこまでの人生自体が非常に過労するほど使い切った人生だった。だから普通なら一瞬変わるところはたった6時間で死んでしまうぐらい苦しみと痛みの極限だったということがわかります。十字架はそれぐらいちょっと尋常じゃない苦しみと、まあ、もう一つサタンの力が働いたと思うんですね。で、9時からかかったんですけれども、12時になった時に暗黒が来ます。45節さて12時から電池が暗くなって3時まで続いたということですね。まあ、まあ、暗黒なんです。でこれをね、日食だって人はいますけど、それは間違いです。なぜか、これは、水越の祭りの時なんですね。水越の祭りってのは満月なんです。満月の時に日食にはなり得ないですね。だからこれは明らかに特別な気象が、まあ、特別な現象が起こった。つまりこの12時から3時まで暗黒になってしまったというのは特別な現象だったということを言います。で、出エジプトの時に奇跡の一つに闇が覆うというのがありましたね。覚えてらっしゃいますかね。同じように神様がこの時12時から3時まで覆ったと思う。これは何を見せるかといったら、キリストが神の子であったイエス・キリストが神に捨てられたということなんですね。そして捨てられたかに立たれた、捨てられたかに立たれた、捨てられて立たれた、その暗黒を意味します。これはそしてイエス様は言われたんですね。3時ごろ、その12時から3時まで真っ暗の暗闇の最後に、亡くなる前に最後、あえて亡くなるって言いますね。なぜかって本当に地獄に代わりに行ってくださったから ね。3時ごろ大声で言いますね。エリエリレビサマクタニ。マルコではエロイエロイって書いてありますけども、エリってのはヘブル語で、エロイってのはギリシャ語ですね。それからレバサバクタニってのはアラム語かな。で、まあ、とにかくこれは我が神我が神どうして私をお見せになったのですかっていう意味なんですね。で、いやね、エリエリって面白いんです。こうつけたらいい子になりますけど、ね、エリエリって面白い。なんで面白いかというとですね、我が神我が神って、まあ、面白いって言われてくないな。我が神我が神って言ったでしょ。イエス様は今までいつもアバ父よアバ父よアバ父よアバ父よと言ったんです。アバ父よってね、十字架かってさえもアバ父よ彼らを許してあげてくださいって言ってたんです。いつもイエス様は父なる神様のことはアバ父よなんですよ。でもここで初めてもう父と言えなくなったんです。なぜか、父なる神に捨てられて立たれた時、キリストはもう神様は父じゃなくなったんです。立たれたから。でも神ではあるから我が神って言ったんで、これは我が神よ我が神どうして私を見捨てになったのですかっていろんな解釈があるんですよ。詩篇22編だっていうね、まあ、これは有力な解釈ですけど、最後は神の賛美に変わるから、ね、まあ、よくこういうふうに言う人がいます。もう一つはこれはね、とんでもない解釈ですね。ついにキリストは弱さを表したってね、ここで神捨てられたってね、弱さを表したんだという説もある。で、今日は解釈したくないんです。でも一つ言いたいことがある。我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかってイエス様は叫んだ答えは言える。それは私たちの代わりにキリストが捨てられたからです。私の代わりにキリストが神に立たれたから、私の代わりだったから神に捨てられたんですね。で、本当は私たちが死ぬ直前に、ああ我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかって、まあお見捨てになったんですかっていうか、もうああ神様神様って言ってこう地獄に落ちていかなきゃいけない。本来それを代わりにイエス様が私の代わりに我が神我が神アバって言わないで我が神としかいなくなって、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかって、お見捨てになったら捨てられちゃったわけですね。代わりに捨てられたわけなんですね。これ皆さんね、いつも言いますけどね、説明はできますよ。神である神の子キリストは父なる神に捨てられて立たれたって説明はできますけど、分かりません。神が神を捨てる、神が神に捨てられるって、これちょっと説明はできるけど想像でします。 でみんなね、なんでそうしたか分かりますか。私たちを救うため、もっと詳しく具体的に言うと2つ言いますね。1つはね、許しなんですね。でここでイエス様は何で捨てられたかというと、ね、昨日も子供たち言いましたけど、私の罪の身代わりとなって、罪そのものになった一つも罪のない方がね、で本当に十字架で私の代わりに罪の裁きも呪いも性も全部受けて、私の代わりに神に捨てられて世に下ったの。で許しっていうのはね、どういうふうに考えてるか知らないから、皆さんどうですか。許しっていうのは、悔い改めたらですよ、悔い改めた許しっていうのは罪のなかったものとされるんです。間違いない。罪がなくなりません。罪はあります。罪はあるんだけれども、罪がなかったものとして見てもらえる。なんか昨日 OK でしたっけね、 OK という T シャツを着てましたよね、OK ってことなんでしょうけど、で、ね、まあ、例えば罪で真っ黒だったとします。あれ汚れてたとします。でも真っ白な服を着たら外から見たら白いですね。で私たちは 罪にまみれてるんだけども、十字架を信じて悔い改めた時何が起こるかというと、罪はあるんですが許されて罪のないものとされるんです。これ大事なことです。罪があるけど、まあ、許してあげるけどね、まあ、ちょっとは罪人だけど、まあ、なかったことにしようとか言ってですね、言うんじゃない。罪のないものとなる。一回も罪を犯してないものと同じように見てもらえる。これすごいですよ。一回も罪を犯してないように見てもらえる。で皆さん、本当にそう信じてますか。なんでそれかって、本当にそう信じていたらもうちょっと大胆に祈りませんかね。一回も罪を犯してないものとして見てられてるってことは、一回も罪を犯してないんだから、イエス様と同じように見てもらえる。イエス様が祈ったら聞かれると思いませんか。私たちイエス様と同じところに立たせてもらえて、一回も罪を犯してないものと同じものとして見てもらえてる。こうしたらもっと大胆に祈りましょうよ。神様、本当にすいません、こんな罪人でこんなんなんですけど、そこをなんとか聞いてもらえませんかとか、こんなことしなくて、十字架に立って神様ってね、本当にしてくださったよと言いまして、罪のなかったものにされたことを感謝しますと言って大胆に求めればいいじゃないですか。まあ、分かりやすく言えば、ね、0点取ってきたとき、100点取ってきたときで、ね、子供の求め方が違うと思う。関係ないかな。違うと思う、ね、本当に罪を一回も犯してなかったものとして神様は見てくださってるんだから、もっと大胆に求めていいし願っていい。で一つはね、そこなんです。許しなんです。で許して、もう一つある。一度も罪を犯しないものと見てもらうと、もう一つは本当に許した人は忘れるんです。神様は私たちが悔い改めたときね、いいですか、個々の罪を悔い改めてください。悔い改めたとき許したってことは忘れてくれたんです。これはね、人間はできないんです。もう許したらもういいんだよ、もういいんだよって言いながら覚えてる。自分の罪も人の罪も忘れられない、覚えてる。でも神様は許して本当に悔い改めたら罪のなかったものと見て忘れてくださるんですね。これってすごいでしょうね。天国行った時感動すると思うんですよ。いつもね、言うじゃないですか、天国の門のところでね、裁判かなんかあってね、いつも話じゃないですかね、いだきあらまことってポン立つわけですね。はいとか言って ね裁判を始めるとか言ってね、でこう読まれるわけで、命の書をね、いだきあらまことってね、ハッピーテーブルのコンサートでメッセージをした、よくやった、ね、日曜日の礼拝説教した、まあ、祈り約束だったけどよくやった、ね、こうやられるわけで、こうね、こうやられるわけで、ね、でよくやった、ね、よくやった、よくやった、よし天国だと言った時に、私がね、分かってますよ神さん、本当すいませんでした、もういっぱい悪いことやったんだから、もう分かってるんですか、そんな、いやいや、もうすいませんでしたとか言ったね、はとか言ってね、いや、あの時あんなこと言ってしまいました、あんなことしてました、すいませんでしたって、はお前悔い改めたんやろっていう、あ、それ大騒ぎになった、悔い改めたんやねって、だからね、あ、まあ悔い改めはしましたけど本当すいませんでしたって言って、は忘れた、え忘れた、えいやー何もないって言われた時ね、私震えると思います。私自分は罪深いと思ってるから、許して忘れてくれるんですね。これは神様です。人ではありません。でこれはね、本当に許されたと思った人ってはもうちょっとたまらないですよね。で、だからもっと大胆に祈っていいんです。こんな罪を私許しくださって神様ありがとうございます、言っていいですよ、言っていいですけど、そう言って罪にとらわれて祈りが小さくなるならやめましょう。 あ、神様嬉しかった、ありがとうございます、全部預かってありがとうございますって、もっと大胆に、もっと大胆にキリストが祈られるように祈っていい、奇跡を求めていい、あれが許されてるんだから。これ一つある。もう一つある。十字架にはイエス様が我が身にどうして私を見せになったんですか、捨てられた時に、実はキリストはあのね、売られたんです。どういう意味かって言ったらね、あがないっていう思想があるんです。これちょっと日本人は分かりにくいんだけど、あがないっていうのは買い戻すってことなんです。で、私はちょっと使ったことがないから分からないけど、質屋さんっていうのがあって、今でもあるんでしょ、ちょっと今知らない、まあ、例えば売るものがないから携帯電話なんて大したことないな、聖書にしましょう、聖書しちゃうことはとてもないけど、ね、聖書だって1億円の価値があるから1億円、ね、1億円借りたと、ねね、そして、ね、1億円持っていけば聖書は取り戻せるんです。分かりますよね、という制度だそうです、ね、ところが、あ、利息がつくのかな、ちょっと分かんないや、ある期間まではつかないのかな、ある期間超えたらつくのかな、ちょっと知らないや、使ってないから、まあ、とにかくそれで持ってくるわけですね。で、私たちは実は神様から作られた時、神のものだったんですが、神は私たちを愛している結果、自由を与えられました。愛する人は自由を与えるんですね。これ忘れないで ね、だって信じるか信じないかさえ自由でしょ、はい、本当に愛する人はね、最後相手に選ばせる、愛しきった上で相手に選ばせるんです、ね、それで、ね、ところがその自由をね、人間は正しく使わないで、神の言うことではなくてサタンの言うことに従ってしまった結果、人間はサタンの支配下に入ってしまって、この自由はサタンの支配下になった。だからイエス様を信じる前、私たちはサタンの支配下、サタンのものなんです。悲しいけど罪とサタンの奴隷になっちゃった。我々は、人間は今社会もそうなんですね。ところが神様は私たちをね、神のものに取り戻すためにどうしたか、キリストを十字架につけて、キリストという代価を払って、ちょっと表現悪いけど、キリストというお金を払って私たちをサタンから買い戻したんです、取り戻したんです。キリストの命という代価を払って、例えば私が1万円持っていたとします。1万円くらいの方が分かりやすいでしょ、ね、1万円持っていって買い物に行ったとします。で、このお水に1万円は払いません。日本にいる限り、砂漠だったら別ですよ、1万円だって全然買うでしょうけど ね、ここそうでしょ、それの価値があると思ったら買うわけですよね、1万円で価値があると思ったら、ね、コンサートの景品に2000円と1000円で3000円使った、すごいなと思いますけど、それだけの価値があると思ったからそれを買ったんでしょうね、価値があると思ったから。ということは、死なる神様は私たちをサタンの手から取り戻すにあたって、イエス・キリストの命を代価にしたんです。キリストを十字架に捨てて断ち切って私たちを買い戻した。あなたも私もキリストの命が代価になるだけの価値がある。で、ここの部分をね、ちょっと私今まで言うのは弱かったと思う、許しは言ってきたけど、私は許されたものであると同時に、キリストの命によって買い戻されたぐらい価値あるものなんです、神の目から見て。なぜ、キリストの命があなたの代価ですよ。すごいと思いませんか。私はキリストの命が代価ですよ。すごいでしょ、あなたもそうなんですよって自覚してますか。自覚してますか、自分がそうだって。高ぶった意味じゃなくてね、本当に罪深い私なのに、キリストは、神様はキリストの命を代価にして私を買い戻してくださったって、これね、すごい価値高いじゃないですか。で、お互いもですよ、私だけじゃなくてお互い、ということは教会はですね、許された人と同時にですね、ものすごい高価な人たちの集まり、もうお互い今日言いましょうね、高価ねってね価値あるのねってね、おお、それ多いっていうかね、お互いだってキリストが代価なんだから、本当そうですよ。そういうふうに自分がはっきり意識したら、自分に対する意識が変わりますよね、お互いに対しても。だってキリストの命を神様が代価にして買い戻す価値があると思われたんですよ、本当に。だって皆さん買い物行った時、価値があると思わないと買わないでしょ、それお金払わないでしょ。で、神様は本当にキリストの命を、お芝居じゃないんだから、本当に捨てて断たれたんです。これはいつも言いますけど、断たれたんです。だからいつも十字架と復活はつながってないんです。十字架と復活は神に完全に捨てられて断たれたんです。その後聖霊が復活させた。いつも言いますよね、ね、電気消してつけたら十字架と復活違う。電気消すんじゃなくて、こう電気を外して粉々に砕いて、足で組み砕いて、もうおしまい。それがもう一遍ついたら奇跡でしょ。復活はそういうことです。つながってないんです。 神様を復活させたんですから、つまり一回を捨てられたってことなんですよね。でそれぐらいお互いは価値あるものなんですね。これはすごいと思いますよね。で皆さん、自分はそれだけ価値があるっていうことを、知ってたかもしれないけど、今日意識してください、お互いを。そしたらね、簡単に相手のことを裁いたり責めたりしなくなります。簡単に裁けるのは本当のところ神をまだ知らない。でね、許しに関しても価値に関してもね、面白いことがあってね、やっぱり多く許された人は嬉しいわけですよ。でもね、これも大事なところでね、いつも言うように大きな石と小さな石があって、ね、池に掘り込んだら大きな石はバチャーンってあっという間に沈んでいく、小さな石はポチャンって言って沈んでいくと、ね、小さな罪はそんな波紋は及ばない、大きな罪は多くの人に迷惑をかけてあっという間に落ちていく、差があるんです。今日こんだけいたら1番から40番目ぐらいまで順番つけれる、まあ、おそらく私が一番40番目で悪いでしょう。1番は若い子かな、ね、でと思います。差があるんですよ、人と比べたら、いくらでもあります、人と比べたら。でもね、神の前に出たらね、そんなものくだらないと分かりますよ。いつも言うように、本当に綺麗な場所はちょっと落としても汚いでしょ。で汚れ切ったところだったらね、ゴミ捨てたって気にならないですよね。本当に神様の前に出た時にね、罪って分かるんですね。本当に神の前に出たらね、あの人より私がなんて言ってられなくなるから。そして本当に許されたことの素晴らしさ分かる。そしてこの私を買い取られた価値高さが分かる。でこれね、どうぞ覚えてほしいですね。で自分は許されたものであり、罪のないものとして見てもらえてて、しかもキリストを代価として買われた、もう神のものになったんです、お互い。ということはもうサタンのものじゃないから、サタンの言うこと聞かなくていいの。もう一回言いましょうか。サタンの言うこと聞かなくていいの。サタンの言う通りにならなくていいの。サタンに従う必要はないの。サタンに縛られる必要はないの。あなたにサタンは命令する資格はないの。言ってきたら言い返してください。もうお前の言うことは聞く必要はない、私はキリストのものだって。でも結構サタンにやられてますよね。なんででしょうか。献身してないからです。献身って牧師になるってことじゃないですよ、間違いなさい。神に人生を捧げるってことです。でこれ間違いなさい。人生を捧げるってのはもう買い取られた時キリストのものになったんですよ。キリストのものになった、もうなってるんです、キリストのものに。だから献身っていうのは人生を神に捧げるってことは、もう神のものになってるから、その本来の位置に立つってことなんですよ。そうするとその祝が流れ出してくる。安心してください。キリストの奴隷っていうか、キリストのものになってキリストの奴隷になるとね、ものすごく自由です。あなたが自分で生きるよりはるかに自由です。そうじゃないとキリストのものになったのに相変わらずサタンの奴隷だったり罪の奴隷だったりします。でも本当にキリストのものになってキリストに捧げると自由がやってきますね。でそれをね、ぜひね、覚えてほしいです ね。ああ、ちょっと礼を言う前にも時間になっちゃったけど、そしてね、最後にちょっと聖書からね、この言った後に、まあ人々はね、分かってなくてエリアを呼んでると思ってね、水帽子を持ってきたんですけども、で最後にイエス様が50節でもう一度大声で叫んで息を引き取られます。これはルカによると我が霊を見て乱れます、ヨハネによると完了した、ヨハネの場合は使命を全うした、ルカの場合は全部を神に委ねた、最後にね。そして51節ここなんですよ。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに下げたって書いてある。で神殿の幕ってのはものすごく分厚いんです。で神殿は法理なんだけど、死聖所があって、死聖所の間に幕があって、で死聖所ってのはホーリーオブホーリーって言って最も清い神のいる場所なんです。で年に1回だけ大祭司が大食代日、ユダヤ人がもう全員で悔い改める日ね、大食代日となって、その日に年に1回だけその幕の中に入って、年に1回だけ1日だけ幕の中に入って、大祭司1人だけが入って神様に祈ってできるんですね。それが死聖所なんですね。ところがね、その幕が破れたってことは、分厚い幕が破れたってことはどういうことだったら、いつでもどんな時でも誰でも神のもとに行けるようになったってことなんですよ。これ皆さんね、もう知ってるよって人いるでしょうけどね、知ってるよって言わないで、ものすごいことなんです。知識として知ってることと、その恵みを生きてることは全く別物です。知識としてしても、その恵みの中に生きてない人がたくさんいる。いつでもどこでもどんな時でもホーリーオブホーリー、 神の臨在する場所に行けるんです。私たちはこれすごいです。十字架の上に、十字架の上にです。40日断食したから行けるんじゃありません。1000万献金したから行けるんじゃありません。していいですよ。わかりますか。十字架があるから私たちはいつでもどんな時でもどうしようもない私たちであっても悔い改めたなら、死にたならば、ホーリーオブホーリー、本当に至聖所、神の臨在するところ、神が望まれる場所に入っていける。私たちがそこに入っていけば、これすごい恵みですよね。 でもね、この恵みに十分扱ってないんですね。もっと入っていきましょう。でもっと入っていって、もっと大胆に神に願ったり、神様に力をいただいたりしましょう。主の方は待ってます。私はそこに入っていけばね、解決するんです。そこに入っていけば答えがあるんです。そこに入っていけば力を受けれるんです。そこに入っていけばいいんですよね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、面白いのはね、その後に血が揺れ動き、輪が裂けた。個人説、墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。十字架にかかった時に何が起こったかというと、神に捨てられた時にたくさんの人が生き返った。すごい力でしょう。そして復活した後に生徒に入って多くの人に現れたって書いてありますから、死んで生き返った人がいっぱいいたってことですね。これね、すごいことが起こった。でも十字架があった時に生き返って、で蘇った時に他の人も墓から出てきたって書いてあるんで、すごい力なんですよ、十字架の力って。でもその十字架の恵みを十分に味わってないんじゃないかと思うんですね。で、神様はリバイバルが始まったと言われた今、これからこの十字架の力と恵みを表され始めます。どうぞね、その恵みの中に、ね、預かっていっていただきたいというふうに思います、ね。お祈りしたいと思います。天のお父様、知識で知っていることと実際にその恵みの中に生きることは全く別物ですけれども、どうぞ私たちが本当にへりくだってその恵みの中に入っていき、あなたが成してくださった十字架の恵みの素晴らしさの中にもっと生きることができるように、そしてもっと神様をたくさん味わい知ることができるように導いてくださるようにお願いいたします。困難になって問題が起きて、あなたのところに行って叫べばあなたは助けてくださいますが、もっとたくさんのことをあなたのもとに行って先に求め、あなたの恵みを見ることができるように助け導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかれませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天の様、一人一人が心ですから叫んだ願いと求めに応えて、自分のこと、家族のこと、友人のこと、様、その一つ一つにあなたの勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、命ずる心と体を癒されよ。イエス様、どうぞ減り下りを与え、勝利を与え、栄光を表してください。境内の必要を完全に満たしてください。境内の必要を完全に満たしてください。また私様、膝の痛みを取り除いてください。また癌を取り除いてください。癌と腫瘍をイエス様って命ずる、消えてなくなれ。すべての癌と腫瘍をその人の力、消えてなくなれ。イエス様は何をって命ずる、完全に癒されよ。気力がすごく弱ってきているのを感じている方がいらっしゃいます。で、それは事実なんですけれども、神様あなたに、神様を与えるビジョンがあります。で、そのビジョンをあなたが持った時、なんか再び心が非常にこう気力があってんでしょう、心がこう 強められていきます。生きる希望というか、生きる力が湧いてきます。神のビジョンを受けなさい。それはなんかあなたの思いとは違いますが、あなたにとってさ、すごく大きな喜びとなるでしょう。神のビジョンを受けなさい。神はあなたに語ることがあります。それを聞きなさいと主を抑えます。 一人一人にあなたのビジョンを与え、そのビジョンの中に生かしてください。お願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをしたいと思いますけれども、シューを持ってきてくれますか。